お読みします。ユダヤの王ヘルデの時代にアビアの国の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリザベスが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前に祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主のお使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼の神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちからの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることはできなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家へ帰った。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。以上の箇所より時が来ればと題しまして、高松先生よりメッセージをしていただきます。
おはようございます。アドベント第1週を迎えました。アドベント対抗節とも言いますけれども、クリスマスまでの4週間、イエス様が救い主としてこの地上においでくださったことを覚えながら過ごしていきますけれども、この時はそれだけでなく、やがて来てくださる再臨の日に備える大切な時であることも覚えたいと思います。 アドベントの時を例えばもういくつ寝るとお正月というように、ただクリスマスの祝日を待ち望むそんな準備期間というだけではなくて、将来必ずおいでくださるイエス様の2度目の到来再臨を待ち望みます。地上で歩みを終えたイエス様はよみがえられて天に上げられましたけれども、やがてこの地上においでくださると約束されています。その時にはイエス様は神の国を完成して王としてすべ治められます。クリスマスの時まで過ごすこのアドベントの時、再びイエス様が来られるその日を待ち望む姿勢をこの時に覚えさせていただく、これも大切なことだと思います。今日読んでいただきましたところは、イエス様がお生まれになる前に祭司ザカリアに神様が告げてくださった御言葉です。主が来られるまで私たちをご覧くださっている神様の眼差し、また私たちが御前にどのように歩んでいくのか、この箇所から教えられていきたいと思います。最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たち一人一人に目を留めてくださり、あなたを知らない時にご自身は深い憐れみを持って福音を聞かせてくださり、イエス様の御そばに引き寄せてくださって、あなたの備えてくださった十字架の許しを知るものとしてくださいました。罪の許しをいただき、神の子とされ、やがて永遠の神の国に招き入れられるもの、神の国を受け継ぐものとしてくださいました。その時がいつかは分かりませんけれども、やがてあなたは私たちを迎え入れるために再びおいでくださいます。かつてこの地上においでくださった主は、もう一度私たちを神の国に招き入れるために来てくださいます。どうぞアドベントのこの時、私たちがあなたを待ち望むことができますようにお願いいたします。あなたが与えてくださっている恵みの一つ一つを数えながら、あなたの御前で喜びたたえる日を待ち望ませてください。この朝もこの礼拝に来ることのできない弱さを覚えていらっしゃる方々を、あなたの御前に私たちは覚えております。どうぞお一人お一人を行き巡ってくださいますようにお願いいたします。弱いところに、傷んでいるところに、苦しみを覚えているところに御手を差し伸べてくださって、御力を持ってその痛みを和らげ、癒しを与え、強めてくださいますようにお願いいたします。また心の内に憂いを抱えておられる方々のところに親しく語りかけてくださって、慰めを与えてくださって、その心を強めてくださるように、あなたを望み仰ぎ見ることができるように信仰を励ましてくださいますようにお願いいたします。このアドベントの時、多くのところで主の御名が語られ、主がこの地上においでくださったその恵みの御業が語られております。どうぞそれぞれの教会を祝してくださり、その宣教を覚えてくださって、どのところにおいてもあなたの御名が述べ伝えられ、そこにあなたを求める人が起こされてまいりますように、あなたの救いに預かる方々が与えられていきますようにお願いいたします。平和の君がおいでくださいました。なおこの地上では戦いがありますけれども、 どうぞそのところにも平和の君であるあなたを仰ぎ見る人たちが起こされてまいりますように、その方を覚えて罪を捨てあなたの栄光を死体求めて戦いが終わっていくことができるように憐れんでくださいますようお願いいたします。あなたの愛が述べ伝えられていくことができるように、人々から憎しみや妬みや怒りが取り除かれ、愛する思いがそこに与えられていくことができ、戦いが終わっていくことができるように、一人一人の心にあなたが望んでくださいますようにお願いいたします。今日も私たちは御前にひれ伏しております。それぞれにこの地上においては戦いがあり憂いがあります。どうぞ全てを知っておられる主からの親しい語りかけがありますようにお願いいたします。全てのことを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。それでは今日の聖書の箇所に目を向けていきます。一章の五節からです。ユダヤの王ヘロデの時代に、時代はヘロデ大王の時代です。霊的にも社会的にも闇の中を歩んでいた時代でした。ヘロデ大王はマタイの福音書に記されているようにベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまった残忍な王様でした。彼の親族はヘロデ王の猜疑心のために殺されております。ヘロデ王は自分の命を狙っている者を疑い、見つけ出すために次々と人を捕らえて拷問にかけ、宮殿では拷問と密告の嵐が吹き荒れます。そしてその果てに王妃が処刑され、王子たちがヘロデ王によって処刑されていきました。確かにヘロデは王でありましたけれども、ダビデのように神に仕えていく王ではありませんでした。エルサレムの神殿の工事をしていた一方でアウグストゥスの神殿を作るなどして立法から逸脱することも多く、不満をたぎらせていた人たちはヘロデに反乱を起こし、彼の治める国の中では平安も平和も見出すことができません。混乱と闇の時代でした。しかしそのような暗い時代の中でも、ただひたすらに神を待ち望み神の御前に歩んでいた夫婦に神は目を留めておられました。アビアの組の者でザカリアという祭司がいた。歴代史によれば祭司は24の組に分かれて、アビアの組はその8番目になります。旧約の時代、捕囚として連れて行かれた祭司たちのその家系のうち、荒れ果てたふるさとイスラエルに戻ってきた祭司の家系は4組だけであったと書かれております。その4組をもう一度ダビデの時代のように24組にして、イエス様の時代には神殿の奉仕に当たらせておりました。こうして各組の祭司は、ね、1年に2回1週間の務めが割り当てられておりました。ザカリアの妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言ったとあります。祭司は神殿で神の御前に出る働きなので、結婚に関しても掟はありましたけれども、それでも祭司の家系から妻をめとるようにとはとまでは厳しく定められてはおりませんけれども、ザカリアがアロンの子孫から妻をめとったということは彼にとっては誇らしいことであったと思います。6節、2人 人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。祭司として忠実に仕え、働き、祈り、日常の歩みにおいても掟を守り、彼らは誠実に生きておりました。ですが、そのような歩みをしていたからといって二人に痛みや悲しみがなかったわけではありません。七節です。しかし彼らには子がなかった。エリサベツが不妊であったからである。また二人ともすでに年を取っていた。二人は長く憂いを抱え、心に痛みを抱きながら、ただひたむきに神に誠実に仕え歩んできたことが分かります。イスラエルにおいては今の時代以上に子供がないということは夫婦にとって大きな痛み、苦しみでした。子が与えられるのは神の祝福を受けること、そう考えられていたこの時代のイスラエルで あれば、子がないのは夫婦にとって重い憂いと悲しみをもたらします。それでも二人は神への誠実を失うことはありませんでした。心の痛みゆえに神への態度を変えることなく、誠実に歩んで年を重ねていったんです。しかしよく考えれば、この世界の中で誰が不安や悩みを抱えたことのない人がいるでしょうか。誰もが一度は何かしらの悲しみを抱き、不安を抱え、誰にも知られることなく神の前に祈り、神に仕える、そういう人たちがいつの時代にもどんな場所にもそこにいて、それを神様がじっとご覧になっている、時を定め声をかけようと見つめ支えてくださっている、その視点を私たちはいつも持っていたいと思います。ここでは憂いを抱えた祭司ザカリアに神は目を留めておられました。8節。さてザカリアは自分の組が当番で神の前に祭司の務めをしていた時、9節、祭司の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って子を託くこととなった。この時代のユダヤ人で、しかも祭司の家系のヨセフスという方の記録によりますと、当時の祭司は2万人以上いたということです。2万人以上の祭司がいたとしても、その日神殿で子を託くことのできる人は1人だけです。ですからそれぞれの組に分かれてくじを引き、神の御前に出る人を神に選んでいただいておりました。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来ると聖書にあるように、くじは神の御心を伺うために用いられていたのです。また甲を託くのは祈りの象徴で、香り高き甲とともに神の御前に祈りを天に届けていく、それをなすのが誰がふさわしいのか、くじで神に伺うわけです。この奉仕は祭司でも生涯一度しか許されない特別な奉仕でした。一度神の前に呼ばれた人は次の機会はありません。いや、生涯一度もこの奉仕に招かれない人もおりましたけれども、この日くじはザカリアを選びます。神はザカリアを選んでくださいました。ザカリアにとってこれほどの栄誉はありません。年を取っていたということですから、若い頃ならいざ知らず、この年になってしまえばもう生涯自分にはこの奉仕をする時はないだろう、子を持つことのできなかった自分たちの人生とどこかしら重ねてしまうザカリアです。 自分はどこか落ち度があるのかもしれない。子も与えられなかった。だから自分にその奉仕が巡ってくる時は来ないだろう。いつも引け目を感じながらこの時を過ごしていたのではないでしょうか。しかし神の見思いは違っておりました。神はご自身のご計画のためにこの時こそ最もふさわしい人物ザカリアを呼び寄せられました。神にとって今こそザカリアを呼び寄せる時だったんです。むしろ神はこれから生まれるヨハネが普通の子でないことを示すためあえてこの時までこの夫婦に子を与えることを引き止めておられました。ザカリアは人と同じ幸せを持てないゆえに悲しんでいたかもしれません。けれども実は神のご計画に用いられるため神から期待され目を留められそしてこの時を迎えようとしていたわけです。こうしてザカリアは名誉ある奉仕に選ばれ民の代表として民に代わり神の御前に祈りを捧げます。ですからザカリアが子を蓄えた大勢の民も外で祈っているわけです。十節彼が子を蓄えた外では大勢の民が祈っていた。ザカリアが代表として代わりに祈っている間外ではそれに合わせるように皆が祈ります。すると主の使いが彼に現れて子の祭壇の右に立った。神への恐れを知るザカリアではありますけれどもそれでも御使いを前にして恐れを覚えないわけにはいきません。そこで御使いは言います。13節御使いは彼に言った。恐れることはありませんザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。神様は彼の願いを聞き入れたと言われます。御使いはそう告げております。一体彼のどんな願いが聞き入れられたというのでしょうか。ここに記されている言葉自体の表現からすれば一回限りの願いを示す言葉になっております。そうなると神殿で子を焚き民の代表として祈っていたその祈りになります。確かにこのようにおごそかで特別な奉仕の時に自分の家に子が与えられるようにという個人的な祈りを口にするにはあまりにも場違いな気がします。外では民が彼の祈りに心を合わせて祈りを捧げているわけですから彼の願い祈りこのあと2章に登場する老人シメオンはイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと記されていますしやはり年老いたアンナもエルサレムの贖いを待ち望んでいたと記されておりますので彼も同じように救い主がおいでになり慰めが与えられるこれを祈っていたんだろうと思います。そのザカリアの捧げた祈りに応えて神様は救い主をお送りくださることを約束していてくださいます。あなたの願いが聞き入れられたのです。そこでそのためにあなたの子が用いられると御使いは告げるんですね。救い主がおいでになるそのために必要なのはあなたに生まれる子だ。あなたの子が用いられる。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。 あなたに子が与えられ、その子が救い主のために道を備えると教えてくださっています。神様はザカリアの救いを待ち望む切なる祈りに応えてくださいました。それは何よりも大切な大きな必要です。それに代わる祈りなど、それに変えられるような願いなどありえませんけれども、だからといって個人的な悲しみや苦しみをどうでもいいと神様は思っておられませんでした。その必要にも心にかけ覚えてくださっていました。かつては夫婦で祈り求めてきた我が子の誕生、年老いた今はすでに諦めてその苦しみや痛みを受け入れていました。受け入れてただ誠実に主に仕えていくことだけを求めておりました。そのザカリア夫婦の長い祈りと主に対する変わらぬ姿を神様は覚えてくださりと、神様の特別な必要のためにザカリア夫婦を選び、救いのご計画のためにザカリア夫婦に今こそ子を与えて用いようとしておられるわけです。ユダヤの社会では子供の命名は名付けは父親の責任です。しかし特別に神様から命名された人物がいます。新約ではこのザカリア夫婦に生まれるヨハネとイエス様の二人だけです。ちなみに神様によって名前を変えてもらう人物は旧約ではアブラムがアブラハムに、サライがサラに、ヤコブがイスラエル、変えられておりますし、シモンはペテロと呼ばれるようになります。いずれもそこには神様からのその人に託された恵みの働きの意味が込められておりました。ヨハネは恵み深いという意味を持つ名です。救いが恵みによって与えられる、それを指し示す、そのために用いられていくザカリア夫婦に与えられる子供です。神様は子がいないことで痛みを負い、悲しみの中でも神に望みを置いて誠実に生きている二人を選び、時を定めて御心を、恵みのご計画を行おうとされました。人はどんなに神の前に正しく生きようとしても完全ではありません。欠けや過ちだらけです。その弱さに心を痛め、時には子が生まれないことを自分の負い目のように感じていたかもしれないザカリア夫婦、そこに恵み深い方、主は恵み深い方、ヨハネという子を与えて、欠けだらけではあっても神は恵みを注ぐ、神の栄光のご計画の中に素晴らしい形で子を持つ幸いを織り込んで御業を表していかれました。残念ながらザカリアは即座にはその言葉を信じることができません。それで18節です。ザカリアは見つかりに行った、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、この私は年寄りですし妻ももう年を取っています。確かに老人でした。ですからザカリアに信じることができません。救いをもたらしてくださる、それは大きな、確かに大きな喜びなんですけれども、それが年老いてもはや何の望みもない、いや体には何の力もない自分たち夫婦に子が与えられる、このことを通してなされるということはどうしても信じることができません。 神様のご計画であったとしても、この私たち、現実に絶対に無理だと思える私たちに、そんな夢のようなことを通して進められるということは信じることができませんでした。それは不可能です。ザカリア夫婦だったとしても、若い時なら我が子が用いられるとしたならば大喜びしたかもしれません。でも今となっては、こんな自分では無理だと思える、それがザカリアの正直な思いです。パウロが言うように、私たちが願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方、これを信じるには人は本当にしばしば失敗するものです。それで3つ目のポイントです。このザカリアの不信仰に御使いは厳しい言葉を告げました。19節、御使いは彼に言った、この私は神の前に立つガブリエルです。ガブリエルとは神からのメッセージを伝える、その働きをする御使いのことです。良い知らせをあなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。この良い知らせを伝えるために、この良い知らせという動詞、名詞はユアンゲリオンという言葉、つまり福音という言葉です。ルカはユアンゲリオン、福音というこの名詞を使わないで動詞を使うんですね。良い知らせを伝えます。神からの良い知らせ、福音、それは人間の力では不可能な夫婦に全く奇跡的な神様の力と恵みによって備えられ始められていきます。それこそまさに福音の性質そのものでした。救いは人間の力によって得られるものではなく、神の御力によりのみ可能です。神はザカリアに子が与えられるという神の御力を示して、救いを成し遂げてくださる神の力に信頼するようにと示されたんですけれども、神の恵みの力に信頼するようにと示されたんですが、深い神の御心に思いの及ばないザカリアはにわかに信じることができず、不信仰の言葉を語ったんですね。その結果、彼は言葉を話せなくなります。20節です。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時はが来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。厳しい神様のお取り扱いです。まさに信じることができないようなことを語られて信じられなかった、それに対して口が聞けなくなるとは本当に厳しい取り扱いですけれども、けれども同時に慈しみ深い御心が表されていると思います。ザカリアがこの極めて重大な出来事に不用意な言葉を発してしまうことを神様はとどめてくださったんです。不用意に不信仰の言葉をこれ以上話すことがないようにとどめてくださって、それだけでなくて神様に思いを向ける沈黙の時を与えてくださいました。沈黙を強いられ、神の言葉に心を向けるようにです。話すことのできない彼は、ただ自分に語りかけられた神の言葉を思い巡らします。語ることのできなかった彼は、語られた言葉にのみ心を向けるんです。そうして彼の心は神の御心に近づけられます。その結果、彼の発する言葉は不信仰ではなくて神の言葉に 近づけられるんです。幾度も幾度も心の中で神の言葉を思い巡らすことによって、彼の発する言葉は神の言葉に近づけられていきます。そのための沈黙です。彼はこうヨハネと名付けてくださった神の憐れみを深く思います。イスラエルの贖い、イスラエルの慰めだけでなく、二人の夫婦にまで悲しみ、二人の夫婦の悲しみまで手を伸ばし、なんと知恵と恵みに満ちた大いなるご計画を進めていかれるのか。ヨハネの誕生の時、言葉を語ることのできるようになったザカリは、その時にはただ神を褒めたたえて賛美をし、救いを成し遂げられる神への褒め歌を高らかに歌うようになります。ヨハネの誕生までの10ヶ月の沈黙、それはザカリアにとっても信仰によって新しくされるザカリアという人物の誕生のために必要な御心に養われる大切な時間でありました。思えばザカリアは神様の救いのご計画そのものに疑いを挟んだわけではないと思うんですね。ただそれが年老いた自分たちに子が与えられるという方法で進められていくことに戸惑い、信仰をぐらつかせたわけです。それで神様は神の身を思い、ご自身に思いを向けるために沈黙の時を備えられました。私たちも似てはいないでしょうか。神様の救いの恵みは信じています。イエス様の十字架もしっかりと信じております。でもそうであっても自分の身に起こるいろんなことに動揺し、恐れ不信仰に陥ることはあるのではないでしょうか。カルヴァンはこのように語ります。左右に揺れ動く信仰という気はいつも不動であるということはできないとしても、その木が根まで腐ってしまったということにはならない。いつも不動であるということはできないにしても、その木が根まで腐ってしまったということにはならない。信仰の根だけはしっかりとイエス様の十字架の恵みに根付いていますけれども、時につぶやき疑い嘆いて風に揺らぐ枝のように、私たちはしばしば不信仰を表します。だから御言葉に静かに向き合う時間が必要になるんです。22節、やがて彼は出てきたが彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。不信仰のゆえに言葉を閉ざされたザカリアは、言葉の語れない中でそれでも神殿で起こった神の約束を示そうとします。精一杯良い知らせを与えられたことを伝えようとして合図を送っています。私たちもしばしばぐらつきます。不信仰を表します。それでも私にできる仕方で、私なりの不器用な伝え方かもしれませんけれども、福音の恵みを表してきたのではないでしょうか。これからもそうです。福音の恵みをもたらしてくださった神の慈しみ深いご計画に心を巡らす時をいただきながら、私たちは不器用ですけども福音を精一杯示していきます。時が来れば、私たちが待ち望む主がおいでくださり、すべてが明らかになる日、その日には私たちの口は高らかに主を賛美し、主が私たちに対して立ててくださった素晴らしい救いの御業のすべてを賛美することになるでしょう。クリスチャンの作家のチェスタトンという方が、ある時ひどく落ち込んで丘に座っておりました。彼はスケッチをしようと思って丘に歩いてきたのに、 その絵を描くのに必要な白いチョークを忘れてきてしまったんですね。せっかくここまで歩いてきたのに忘れてきちゃった。落ち込んでいたんですけども、ふと足元を見ると、足元の土はチョークの原材料といえる多孔質石灰岩であったんです。足元にはチョークの丘が広がっていたんです。それでは思わず笑ってしまいます。チェスタトンが白いチョークの貯蔵庫の上に座っていたのと同様に、私たちは無限の神の憐れみと力という大きな大きな手のひらの上で生きております。その大きな恵みの力に気づかないで、自分の人生に起こる不足や賭けに嘆き後悔し悲しむものですけれども、でも神様の恵みの上に生きているんです。身力の上で生きているんです。時を定め、ふさわしいその時に気づかせて与えようとしてくださっています。ザカリア夫婦に表された神様の御業は今を生きる私たちのためです。やがて主が来られて、その時が来れば恵みの御手が、ご計画のすべてが私たちに明らかにされます。そのあふれる恵みに預かって主を褒めたたえます。その日まで、その日まで、その主の御言葉に思いを巡らし、主の御業に思いを向けていきたいと思います。不器用かもしれませんが、主の良き知らせを指し示していきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの豊かな大きなご計画の中で、私たちは恵みに支えられながら生きております。時が来れば示される御心ですけれども、時が来れば表され行われていくあなたの御業ですけれども、私たちは何も知らず、気づかず、自分の思いの中で嘆き悲しんでしまいます。しかしあなたの尊い御子を惜しまずにお与えくださったあなたの恵みは私たちの土台です。その豊かさが、その豊か大きな愛が私たちの土台です。どうぞあなたの恵みの中に、上に生かされている私たちが、その恵みの御業を気づくことができなかったとしても、なおあなたの恵みに思いを巡らし、あなたの恵みにを知ろうと、あなたの御心に思いを潜めて、あなたに信頼していくものとなりますように。そして不器用ではありますけれども、あなたの救いの恵みを指し示していくものとさせてくださいますようにお願いいたします。やがて来られる主の日、その日には全てを明らかにしてくださることを期待し待ち望みます。その日まで私たちを支え用いてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式を始めてまいります。